イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは1月10日付北海道新聞日高版2026日丹この人に聞くのコーナーより、国立アイヌ民族博物館野本雅弘館長へのインタビューです。新たな視点で展示見直し。2025年7月にアイヌ民族として初めて国立アイヌ民族博物館の館長に就任しました。重責は感じましたが、基本的にアイヌ文化と民族の歴史を伝えるという基本業務はこれまでと変わりないと思っています。就任後、基本展示を改めて見直しました。修正する点は修正していくべきだし、本年度内には近現代に関する歴史記述も見直します。具体的には同化政策や遺骨問題、研究倫理などについてきちんと明記する予定です。約4ヶ月間続いた開業5年特別展ウィーン万国博覧会とアイヌコレクションは盛況でした。期間中116,690人が訪れ、基本展示からの流入率も約8割と高めでした。収集された民具の背景を示し、今後の研究につながる展示ができたと思います。当館には保存科学を専門にした研究者もいるので、例えば展示した穴が開いた着物の背景について分析を進めることもできると思っています。昨年は国立アイヌ民族博物館を中核とする民族共生象徴空間ウポポイの開業5周年でした。アイヌ語の普及がだいぶ進んできたのは一つの成果だと思います。昨年から夏シーズンをサッパ、冬シーズンをマタパとアイヌ語で呼ぶようになりました。異なる言葉で語りかけるのはインパクトがありますよね。課題はどう感じていますか？先日職員研修でも強調したのですが、先祖がこの世界をどのように見てきたのか、古いものをそのまま伝えるのではなく、環境問題など現代的なメッセージを含めて伝えていく必要があると思っています。アイヌ民族はそれぞれの土地に身を置いて自然を観察し予測することで文化を生み出してきました。どうしても固定化してしまうアイヌ文化の展示を先住民族としての思想や視点から新たに表現していくのが今後のテーマだと思っています。ウポポイの来場者は減少傾向です。わかりやすい数字だけでなく、長期的に考えることが必要だと思います。国もアイヌ施策を長期的な政策と位置づけています。人材育成や波及効果などの視点から見ていくべきではないかなと。今年2月には各国の先住民族博物館や研究機関の関係者を呼んだシンポジウムを予定していますね。フィンランドやオーストラリアなどから関係者が来る予定です。メインテーマはコレクションと博物館のつながり、遺骨や収蔵品の地域への返還となりそうです。旭川市の河村兼人アイヌ記念館や、ビラトリ町の茅野茂二二谷アイヌ資料館の関係者も呼び、地域の課題を共有する機会にしたいですね。本日二つ目のニュースは、1月25日付、北海道新聞記者の視点のコーナーより、報道センター、高木紀子記者のアイヌ新法改正見送りへの意見文です。交流サイト、 SNS などに広がる差別的言動に対応するため見直しの必要性を議論してきたアイヌ施策推進法について、政府は昨年12月に法改正を見送った。この間のアイヌ民族や専門家との意見交換会は20回にわたったが、多くの要望があった差別対策の強化は事実上のゼロ回答で、落胆の声が相次いだのはもっともだ。政府の姿勢は対策の議論から逃げているようにさえ映る。 社会の分断や不安定化につながる差別に政府は正面から向き合うべきだ。山の中に住んでいるんですか？文字が読めないんですか？イブリ管内白老町の民族共生象徴空間ウポポイで働いていたアイヌ民族のある職員は、来場者からこうした言葉を日常的に受けてきた。当初は誇りを持って文化や伝統を伝えたが、心身が徐々に追い詰められて退職した。同様の言葉は SNS でも目につき、教育や啓発だけで差別がなくならないと身をもって感じた。誰も守ってくれなかったと語る。こうした当事者を前に、政府は差別の解消に本気で向き合っていると言えるだろうか。法改正の見送りを決めた昨年12月のアイヌ施策推進会議で、木川田仁志アイヌ施策担当相は、さまざまな施策ツールを総動員し、アイヌの皆様に寄り添って総合的なアイヌ施策の推進に全力で取り組んできましたと述べたが、差別対策の具体的な方策は示されなかった。会議終了後、参加した委員からは、全くやる気が感じられないという声が相次いだ。アイヌ新法は2019年に施行し、付則で施行5年を過ぎた段階で必要があれば見直すと定める。政府は法改正の必要性を判断するため、2024年9月から北海道と東京で20回会議を開き、延べ232人のアイヌ民族らと意見交換をした。これだけの議論を重ねながら、新たな具体策は示されず、取材記者が拍子抜けするほどの内容だった。同法は4条に、何人もアイヌの人々に対してアイヌであることを理由として差別すること、その他の権利利益を侵害する行為をしてはならないと明記し、差別禁止を掲げる。しかし、差別にどのような行為が該当するのか、違反にどう対処するのかは記載がない。アイヌ民族や関係者は、何が差別に当たるのかわからないのに、どう差別を禁止していくのかと疑問視する。政府は差別対策について、教育啓発の象徴とされるウポポイなどを通し、国民理解を深めることが重要とする。一方、ウポポイを運営するアイヌ民族文化財団は、財団の役割はあくまでも文化の振興と伝統の普及啓発、差別禁止に関わる取り組みを国から依頼されているわけではないと言い切る。差別対策を担う主体は不明確なままだ。木川田担当相は、アイヌ新法に差別への罰則規定を盛り込まない理由について、差別には様々な形態のものがあり、罰則の構成要件とするほど厳密に定義することは困難。すでに名誉毀損罪、侮辱罪等の罰則が整備されていると説明する。しかし、両罪は基本的に個人に向けられた言動を念頭に置いた枠組みだ。一方、アイヌ民族への差別的言動は、アイヌ民族は先住民族ではないなどと集団に向けられる形も多い。個人の被害ではない場合、刑事、民事の救済は容易ではない。たとえ個人の場合で SNS などの投稿者を特定できたとしても、名乗り出て裁判を起こすには精神面、経済面の負担は大きい。一方、川崎市では2019年に全国で初めて罰則を盛り込んだヘイトスピーチ禁止条例を制定した。条例は個人や団体への中傷を問わず、違反行為が確認された場合、有識者らで作る第三者機関に諮問した上で、市が勧告・命令を実施する。違反行為が3回繰り返された場合、刑事告発に踏み切る。条例施行後、ヘイトスピーチを繰り返してきた団体が街宣活動を行わなくなったという。同市のヘイト問題に取り組む諸岡康子弁護士は、第三者機関で違法性を判断すれば行政による恣意的な判断も避けられると強調する。在日外国人やアイヌ民族への差別が社会問題となり、相当の時間が経過したにもかかわらず、現在も SNS などで根拠のない主張や誤情報が拡散され続けている。差別と分断を放置することは許されない。 差別禁止を掲げる国にはアイヌ民族の苦しみに応える具体策に取り組む責務がある。本日3つ目のニュースは1月25日付朝日新聞より、奪われた大地、言葉、チャランケで取り戻す、アイヌモシリの会設立。アイヌ民族の大地、言葉、風習を取り戻すために活動するアイヌモシリの会が24日発足した。今後一般社団法人化する予定。この日札幌市内で設立総会が開かれ、各地のアイヌ民族ら約60人が結集した。理事長に就いた葛野継夫さん、新日高町は、私たちアイヌの領土を奪った過去150年の総括をしてくれと政府には言いたい。会の活動を通して日本のアイヌ政策を前に進めたいと語りかけた。1869年、明治政府が開拓使を設置すると、蝦夷地は北海道と命名された。以来、アイヌ民族が暮らしていた各地のコタン、集落が奪われ、特に小樽やニーカップ御料牧場などでは、和人による悲惨な強制移住も経験させられた。国連で2007年に採択された先住民族の権利に関する国連宣言は、先住民族が持つ土地や資源、文化、自己決定権などの権利を定めた国際基準で、日本を含む143カ国が賛成した。だが、アイヌ民族を先住民族と明記した19年のアイヌ施策推進法は先住権を認めていない。アイヌモシリの会では、先住権である土地や文化を政府とのチャランケ、談判によって回復していくことを目的とする。意見が折り合わない場合は、訴訟による解決も視野に入れているという。理事を務める大西信也さんは、カナダの先住民族は政府との長年の交渉の末に250ページ超の最終合意書にたどり着き、自治権を回復した。この例に倣い、裁判ではない交渉の道を探っていきたいと話す。また、同会では、アイヌ民族の権利を継承するための教育活動、生活向上のための福祉活動、遺骨返還の推進などにも取り組んでいくという。本日最後のニュースは、1月30日付北海道新聞より、町民に商品券2万円分。ビラトリ町は物価高対策として、町民を対象に商品券を1人当たり2万円分支給する。国の重点支援地方交付金を活用した関連事業費を含む本年度一般会計補正予算案が29日、臨時町議会で可決された。ビラトリ町によると、2月1日に住民登録をしている町民が対象で、町内の商店などに限定した商品券を想定している。3月に支給される予定で、地域経済への波及効果を狙ったためで、お米券の配布は見送った。臨時会は、本年度一般会計補正予算案など議案2件を原案通り可決し、専決処分1件を承認して閉会した。一般会計は1億6800万円が追加され、総額80億4500万円になった。以上が本日のニュースですが、シロさんコメントをお願いします。
遺骨返還のためにアイヌモシリの会が設立されたという記事がありましたけれども、
はい、
あの活動を期待しております。以上です。
ありがとうございました。以上で地域のニュースのコーナーを終わります。担当は千石ゆこでした。